では文光科学1回目の2つ目の音声ファイルが始まります。資料の6ページ目からのお話になります。前提とする知識を確認していきます。まずは単位3-1単位になります。 SI の基本単位というのはこういうものがあります。それからそれを組み合わせて単位を作っていきます。でその時に接頭語がよく使われます。数字が、小さい方が分かりやすいので接頭語を使って、自在に数値を便利なものにするということが、されています。でこの表の中で、7行目ですねの表の中で、まあそうですね、大きい方はペタぐらいまで、小さい方は後ぐらいまではですね、さっと頭に浮かぶようにしてほしいと思っています。で10行目 3-2 エネルギーの単位と換算についても自在にできるようにしてほしいと思います。エネルギーの SI 単位はジュールですけれども、分子分光学は分子のエネルギー、分子1個のエネルギーをよく考えるので、その小さいエネルギーの単位として電子ボルトがよく使われます。1電子ボルトというのは電子が1ボルトの電圧で加速された時のエネルギーで 1.6×10⁻¹⁹ ジュール。これも常識的な数字ですので、覚えてほしいと思います。それから光の波長、波数、振動数、核振動数、光子エネルギー、こういうものは完全に理解していると、そうでない人はここで理解しておきましょう。光っていうのは波です。で、空間的に伝わっていくものです。電波と磁場の向き強度が伝わっていくようなのが光です。その波長というのはラムダ18行目、波の空間的な周期、これを波長と言います。光の波数は単位長さの間にある波の数ですから、これは波長の逆数になります。で振動数というのは、さっき電波が震えると言いましたが、1秒間に震える回数、これを振動数と言います。それに 2π を掛け算したものを核振動数オメガというふうに言います。でこれらについてはラムダイコール K 分の1、ニュー分の C、オメガ分の 2πC というような関係があります。これは、単位が合うように合わせれば、単位が合わなかったら、あるいはだから長さと時間みたいのが出てきてしまったら、光の速度 C でもって換算すればいいです。そういうふうに覚えれば覚えられますので、今バッチリ覚えてしまってください。それで、波長532nm の光の波数、振動数、核振動数はいくらですか？言われたらパッと計算ができるようになってほしいと思います。で次、7ページ目です。3-4、量子科学です。で量子科学については物価の3で、学んでいます。で文庫科学の中でもフォローはしていきますが、基本的なところは知ってるんじゃないかなということを前提としてお話をしていきたいと思います。もし分かんないなということがあれば、ぜひガンガン質問してほしいなと思います。フォローはしていきたいと考えています。で、現時点でこれぐらいは分かっててほしいなと思っているのが、その基礎方程式であるシュレディンガ方程式です。で、1-1がそのシュレディンガ方程式、時間変化しない場合のシュレディンガ方程式を表しています。この時、あるハミルトニアンという演算子の固有値問題がシュレディンガ方程式なんだよ、ということです。で、今の言葉が分かんなかったら、ぜひフォローしてほしいと思います。そしてハミルトニアンというのは 2m 分の h バー2乗のラプラシアンプラス v というふうに書けるということは前提として知っているのではないかなということでお話を進めていきます。 では次、6行目、4の物質のエネルギー構造についてのお話です。で、エネルギーというのは何かというと、仕事をする能力ですね。エネルギーは保存されるエネルギー保存則というのがあります。動いている物体はドカッとぶつかると仕事ができますから、エネルギーがあります。それから高いところに持ち上げた花瓶が落とすと割れるように、位置が高いところにあるというのは、これはこれでエネルギーを持っている。こういうのをポテンシャルエネルギーというふうに言います。分子にもポテンシャルエネルギーというのを考えることができます。で、クーロンポテンシャルエネルギーがその源となっていますが、電荷が2つありますと、電荷同士が同じ符号であればお互いにあっち行けって言ってますし、違う符号であればこっちへ来いということで、ポテンシャルエネルギーが発生しています。その式、それを式で表したのが1-4、12行目のポテンシャルエネルギーになります。で、次、4-2、13行目です。で、量子論を学び始めた、物価算で学び始めた皆さんは、物質は、粒、原子のように粒であるということを知っていたんですけども、物価算で粒は同時に波である、ちっちゃい粒というのは実は波でもあるんだということを学んだと思います。その波の波長はラムダイコール P 分の1運動量分のプランク定数であるということも学びました。学んでると思います。これをドブライの関係式、ドブロイ波というふうに言ったりします。で、波ですので物質は定常状態、例えばどこかに閉じ込められているなどという時には、波は定在波として存在しますので、波の強め合いの条件を満たす必要があるため、エネルギーは飛び飛びの値になる。その飛び飛びのエネルギーの値をエネルギー順位と言います。習ってると思います。で、物質も波であり粒々なんですけれども、光も波であると同時に粒々でもあります。光を粒として考えるとき、これを光子、フォトンというふうに言います。光子1個が持っているエネルギーはプランク定数に振動数を掛け算した E=hν という式で書くことができます。で、1エレクトロンボルトの光子についてはラムダが 1.24 ミクロン、ラムダの波長ですね、波数は8000センチメートルマイナス1乗というふうになります。で、さっき、勉強したですね、式、換算式などを使えば波長が532ナノメートルの光子についても、まあ華麗に、計算ができるというふうに考えられます。頑張ってみてください。では8ページ目、4-3、分子のエネルギーについてまとめていきます。分子が持っているエネルギーというのは、平身、ビュッと動く、場所を動く運動、あるいは分子がぐるぐる回るエネルギー運動、それから分子内の原子同士の位置が変わる運動、振動運動、それから分子の中で電子がぐるぐる回っている運動、こういう大雑把に言ってこういうエネルギーがあります。中に他にも核のエネルギーとかないわけではないんですが、まあ、一般に分子分光学では平身回転振動電子、この中でも特に回転振動電子のエネルギーを考えていきます。それはなぜかと言いますと、その下5行目ですけれども、エネルギー順位の間隔へというのがありまして、平身運動というのは非常にエネルギー順位の間隔が短い、小さいので、連続的にエネルギーが変化しているとほぼ考えられます。それに対して回転振動電子っていうのは十分にそれを分けて観測することができる、飛び飛びだっていうことが実感できるような実験が可能です。で、ですから大変 そういうところを明らかにするといろんなことがわかるので重要です。で、エネルギー感覚っていうのは、これは常識として覚えてほしいんですけれども、回転繊維っていうのは、回転エネルギー順位の幅っていうのは、まあ1cm-1乗ぐらい、振動だと100から 1000cm-1乗ぐらい、電子だと1万cm-1乗ぐらいのような数字、これはやはり頭に入れておいてほしい数字たちですね。で、次、じゃあ4-4、16行目です。ボルツマン分布という分布についても理解してほしいと思います。これは物価2で、私が皆さんにお話をした内容であろうかと思いますが、分かってない人はぜひ思い出してほしいと思います。で、上で見たように、分子が持つエネルギーというのは飛び飛びです。どんなエネルギーでも持てるわけではありません。その時に、あるエネルギーを持っている分子が何パーセントいるのか、これを占有率というふうに言います。で、占有率はボルツマン分布によって与えることができます。これはなぜかというのは、物価2でやっているはずですが、ここでは結論だけ思い出しましょう。熱平衡状態にある分子たちがいたとします。それがエネルギー順位が EI と EJ に、というものがあったとして、その粒子数の比 NJ 分の NI というのは1:7のように書くことができます。 K はボルツマン定数です。で、これを使えば、あるエネルギー順位があったときに、室温ないし、まあ、与えられた温度で、分子たちがどのエネルギー状態をどのぐらい占めているかということを計算することができます。で、例えば室温300Kにおいては、回転の比率、1:7で計算した回転状態の比率っていうのは 0.995 ということで、上の順位にも、エネルギーの高い順位にもたくさんの分子がある。振動運動においても 0.6 ですから、半分ぐらいは上の状態にあるやつがいる。で、振動についてはですね、そのレベルっていうか、振動運動の種類によって上の方にほとんどいないような、振動もあります。電子についてはこれは1000分の8ということで、ほとんど高いエネルギーを持っている分子はいないというようなことが、まあ、わかります。定量的に1:7でそれを計算することができます。それを図にしたのが、図の 1:3、1:4 ということになります。 1:4 の回転繊維において、回転のエネルギー順位において、ボルツマン分布において、その分布がですね、一番低い順位が一番多くなってない。これはおかしいですよね。1:7だけを考えると説明ができない。これは、回転順位が縮退していて、下に行けば行くほど順位が少ない。上に行けば行くほど順位の数が多い。ということによって、こういうふうになっている。ということも思い出してほしいと思います。これで、音声ファイルの2つ目の話もおしまいにします。お疲れ様です。